ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日はちょっと一休みしましてね、社会にも夏休み気分が充満してますからね、ニュースからちょっと2、3取り上げたいなと思いますが、まあ今日最初は NHK です。あまり気分が良くないんですが、まあ、これは言わなきゃいけませんのでね、自分で反省すべき力を持ってるのかと、まあ、人間はやっぱり自分を見直すというね、そういう心がない人はもう大体あまりいい人じゃありませんよ。まあ自分を見直してね、自分にどういう点が不足してたかなと。まあこの前ね、 NHK がニュースウォッチ9っていうのかな、コロナ禍報道番組編集長ら懲戒処分、コロナ禍をめぐるニュースウォッチ9の不適切放送について、NHK は21日、取材を担当した報道局映像センターの職員と上司をいずれも出勤停止14日、同番組の編集責任者を減給、編集長を欠席とする懲戒処分を発表したと。これはどういう番組かというと、まあ、いつもの NHK ですから、まあ、もちろん正しいことは放送しないんですよね。NHK って正しいことは放送しないんです。NHK の職員が儲かることだけを放送するっていう、儲かることを嘘で放送するっていう、それは非常にタチの悪い放送局なんですね。まあ NHK がタチが悪くなっちゃったのは、まあいわば空から降ってくるお金をいただいて何の苦労もせずに仕事をしてれば人間はこうなるっていう、まあ見本みたいなもんですから、受信料払うのは腹立ちますが、まあお金をもらうと人間はどこまで堕落するかということが分かる人たちがいても悪くはないかもしれませんね。私たちは自分で努力して働かなきゃいけないんだな、自分で努力して頭を働かさなきゃいけないんだなっていうことを NHK 見ると分かりますよね。ああ、お金もらうとこんなになっちゃうのかって分かりますよね。私はね、今度のことはこれ逆ですよ。なんかよく分かんないんですけど、職員が出勤停止、編集長が減給、どれが一番厳しいのか分かりませんが、やっぱり上の方ほど悪いですよ。このこと知ってましたからね。これは何かって言ったら、ものすごい放送ですけど、これしょっちゅうありますからね。コロナで亡くなった人じゃなくて、ワクチンで亡くなった人を取材して、それをコロナウイルスで亡くなったように放送したっていう、それが事実なんですね。僕はこのことはあんまりネットでは言いたくないんですけども、まあ事実はそういうことなんです。この放送はね、この放送はそうだったわけですね。ところが、こういったNHK の恋の嘘っていうのはいっぱいあるんですよ。もう今までずーっとやってきたんですね。一番僕が個人的に被害を受けたのは、1972年に、後にこれ石油ショックになるわけですね。NHK が作り出した石油ショックですよ。日本についてはね。30年で石油がなくなると。もう毎日のように朝のニュースで言うもんですからね。私その頃若くてね、今から50年前ですからすごく若くて、信用しちゃったんですよ。NHK が本当のこと言うと、もうどうして頃 NHK が本当のこと言うなんてバカなこと思ってたかって自分で反省してるんですけど、まあそう思ったんです。それで原子力の方に行っちゃったんですね。まあこれが私の人生の10年、20年ちょっと失わせちゃったんですね。まあ人の運命をね、こういたずらするっていうんですからね。しかもこの時に石油がなくなるっていうのは、きちっとした見識のある専門家に聞けばそんなことないって分かったはずで、それからその頃国際石油資本のセブンシスターズが石油の値段を上げようと思って国連やアメリカやマサチューセッツ工科大学に工作をしてたってことも知ってたわけで、まあしかし NHK はこのくらいのことはするんですよ。まあそれはその後もね、その後のことも僕も著書で書いてますけどね。オスがメスになるっていうのは、これアメリカのシーア・コルボンっていう人が、女性の人がね、50歳ぐらいの人がある本を書いた。オスがメスになりかけてる。それで NHK これに飛びついてですね、これで今度もう一回国民を脅して騙そうと思って、僕の情報ではね、相模湾かなんかで一週間ぐらい一生懸命探して、魚を。メス化してるオスがいないか探して、これは魚はね、小学校4年生の理科の副読本にもですね、オスメスが我々容易に 転換するっていうのがもう教科書に書いた、教科書、副読本かな、書いてある。だから、まあ調べれば出てくるんですよ。それで一週間の最後に出てきて、それを大々的に放送したと。これも一時はね、環境ホルモンとか言って、ものすごく多くの人を騒がせました。スタップ事件もそうですよね。かわいそうに、若い一人の女性の研究者をですね、1月30日だったかの放送でものすごい持ち上げて、もう天井まで持ち上げてですね、立派な人だ、立派な人だって持ち上げて、一週間か10日してですね、あれちょっとおかしいんじゃないのっていうのがネットに出たら、今度はもう、スタップ事件の本人を、もう追い詰めて批判するということを NHK やったんですね。社会的事件までにしてしまいました。NHK の力でね。最後はこの本人をトイレに、閉じ込めたり、その指導の方ね、男の若い女性を指導してやった若い素晴らしい研究者を自殺に追い込んだりしましてね。知らん顔ですよ。知らん顔。NHK 知らん顔。それから東海地方に地震が来るつってね、あれで随分みんなが東海地方に地震が来るんだなと思って、したら遠くに地震が来てね、2万人死にました。もちろん NHK はすごい言い訳しますよ。だけども、東海地方に地震が来るっていうのはどういう内容なのかっていうことを調べずに報道したことは間違いないんですね。まあ今はもう同じことやってますよ。身を守ってくださいって。僕はね、NHK がどういう顔で言ってんのか分かりませんよ。今まで散々ね、日本人を危険に陥れてきて、今更ね、雨が降ってますから身を守ってくださいってあなた方言えるのと、そんなこと。そう思いますよね。まあ、それから戦後ずっとね、反日放送を繰り返してきたんですね。まあ、台湾に関する NHK のね、ひどい番組がありました。あれは耐えきれずに訴訟している人はいましたけどね。大体、日本国民から受信料をいただいている NHK がね、日本国民の大半が腹が立つような放送、なんですの？それは嘘の放送です。内容的に嘘ですからね。まあ、台湾の本当に放送ひどかったけども、それ以外の反日放送っていうのは、ものすごく多いんですよ。それでこれはね、NHK の中に他国の事務所があるということもいつも噂になってます。なってますが、それもはっきりしません。放送局でありながら、自分自身もはっきりしないってことですね。まあ私のこのブログにもね、この前、国民は 6% 削減しろ、6% 削減しろっつって、延々と1990年代でしたか、2000年代ですか、放送し続けて毎日のように、で、なんか、チーム 6%、6とかね。それから、なんか誰か、タレントが出てきては、短い広告で、CO2 出すなとかいっぱい言ってましたよ。あれ何ですかね、一体。で、もう常に、まず歴史を捏造するんです。まあ、これは大河ドラマでもそうですね。僕は昔平将門のですね、大河ドラマぐらいまでは見てたんですけども、あまりに、大河ドラムといってですね、歴史上の人物を出したりするのに捏造が多いもんですからね。だからまあ、ちょっと耐えられないですね、見てると。本当にここまで捏造するのかっていう感じなんですね。反日放送もそうですよ。まあ、とにかく、だから、そのうちにどうなったか、これはまあ、その民法のね、方の責任もあるんですけど、反日放送でないと放送にならないっていうことですね。これに外国の反日勢力とかそういうのが一緒に NHK と結託してね、NHK って面白いですね。日本国民から視聴料をもらってるのに日本を落とし入れて愛国者を叩き潰すっていうね。そういうことをやり続けてるんですよ。ちょっとね、僕考えられないっていうか、まあ、人間っていうのはそんなもんなんですかね。お金をもらって自分が何も汗水垂らさないとこうなるっていう例を示してる。それにしてはちょっと大掛かりすぎてね。日本すっごい損してますよ。NHK のために日本で働いてる人、日本を一生懸命やろうと子供のためにと思ってる人、ものすごく被害を受けてます。それはあれだけね、大規模な放送施設持って、堂々と嘘ついてるわけですからね。今度もね、何か職員と上司、編集責任者、編集長。いや、これ問題はね、実は何十年の問題なんですから。 今に始まったことじゃないんですよ。何十年間不適切放送が続いてるわけですから、何十年も続いたらね、責任はもちろん経営者です。責任は経営者なのに、現場を処分して逃げる。これも、やはり自分で責任を取らない仕事してる人の特徴なんでしょうね。